This program is brought to you by ガブリ。
エリコの一心伝心好奇心。
いつか全てが消えて、夢の中 brand new day。 It's alright 空に散るべ、最後は肩並べて、願い叶う Find a way。 It's alright 心に帰ろう。
はい、どうもエリコです。皆さんお元気でしょうか。今日は以心伝心好奇心第9回目を迎えますね。え、早いもので、冒頭のタイトルコールは宇宙人ですこれ何回聞いても面白いんですけど、ね、皆さんは宇宙人信じますか？信じますか？私も信じます。実はね、私 UFO を見たことあるんですよ大学時代の時に友達とドライブしてて、車の中から左上の方になんかね、すごく大きな物体が見えて、であれって言って、何今の何ってお互い顔を見合わせて、でもう一回見上げた瞬間にもういなくなっちゃったっていうね。わかんないですよ、本当に UFO かどうかわかんないけど、私たちの間ではあれは UFO だよねっていう、いまだにあの謎のね伝説になってるんですけど、まあ、 あの冒頭のね宇宙人たちはあのリアルな私の友人ですということで、今日もね最後までよろしくお願いします。
ガブリプレゼンツローリングローブレコードズインターネットラディオ。
はい、今日の独り言はですね、まあもう夏も終わりですね。学生の皆さんは多分宿題に追われてる、毎日になっているのではないかと思います。と言いますか、私はですね、最近テレビにもう釘付けで、というのも甲子園はあるし、世界陸上はあったし、ね、バレーボールもあったし自分スポーツ全然やらないんですけど、もう見るのは結構好きで、ね、甲子園本当に面白かったです、最後の、あの決勝はね、本当に第9回目で、あの10対4だったのが10対9まで追い込んだんですよ。あの中京大中京と日本文理ですか。で、まあ、結局ね10対9で、3アウトになってしまい、まあ、中京大中京がね、優勝したということになるんですけども、まあね、美しいドラマですよ本当に甲子園は。なんかつい昔まではね、なんか自分のお兄さんたちがこう頑張ってるっていう感じだったんですけども、気がつけば本当にね可愛い坊やたちになっちゃってねえ、じゃあ、あのね、本当ガチンコのね、あの戦いっていうのは美しいですね。ちょっとプロ野球もなんかテンションね、あの変わったんじゃないですかね。甲子園見るとやっぱりプロ野球選手も初心を思い出すというかね、うん、もう一回頑張ろうって気になってくれるんじゃないかと。まあプロ野球はねあんまり私見ない方なんですけど、うん、まあ甲子園素晴らしかったです。あとね、世界陸上もうベルリンの風というね、やっぱりボルトかな、彼はすごいです。もう 100m 9秒58とか言ってたような気がしたけどね、え、もうどんだけっていう感じ多分彼の一歩は私の散歩ぐらいだろうなっていう。あとね、バレーもう本当に私もう小学校から大ファンで、もう月刊バレーボールとか本屋さんに予約して毎月買ってたような人なんですけど、月刊バレーボールなんて知らないよねみんなあのカレンダーとかもねちゃんと予約してたんですよね、え、あの時あの今女子バレーの監督やってる真鍋選手だ、ね、選手だったんですけどね、もういつしか監督になって、あ、月日経つの早いななんて感じながら、でも、うん、あの女子バレー皆さん奮闘されて、あのブラジル戦でもね結構あのワンセット取ったりとかね、接戦で、あのすごく面白かったです。ということで、今私、ちょっと風邪気味で若干鼻声まだ残ってますけども、まあね、ちょっと体力つけなきゃってことで、やってみたいスポーツっていうのをいくつかあの挙げてみます。まずラジオ体操夏休みね、スタンプあのしてもらわなきゃねみたいなっていうか、まあ、早起きの練習かなでも結構本気でラジオ体操すると疲れますよね、うん、あの体のこう隅々までちゃんとこう使う体操なんだなって改めて感じたり、あとはねラテンダンスかな、うん、まあ、ラテンの音が好きだから、 基本的にあのリズム感がねやってみたいなっていうのは前々からあったんですけど、まあ、あれはねかなりのハードなあのスポーツになってくるので、ダンスというよりはねあのもうちょっとしてからじゃないとダメかなと思うんですけど、まあ、ラテンといえばサンバということで、8月の29日にはねもう今では有名になっている浅草のサンバカーニバルがね、午後からスタートするということで、私の友達のベリーダンスのね、を習っている人たちも数年前ね参加するということで、浅草まで暑い中見に行った記憶がありますけどもね、まあ地球丸ごと揺さぶるようなパワーですよ。もうみんなね終わった後はもう疲れ切っちゃって、結構際どい衣装着てるので思わずポロッとでも本人気づかず放心状態で歩いてる人とかいるらしくそれを見れたらラッキーなのかなみたいなねまあうん、そんなサンバもいいんじゃないんでしょうか。あとはそうですね、ピラティスとかね、知ってます？ピラティスって、ピラティスってねヨガの一種で、まあ、これもともとリハビリ用として使われたあの体操っていうのかな、呼吸法っていうのかな、うん、体の内側をこう伸ばすようなゆっくりとしたあの動きの、まあうん、リハビリ体操ですね。これが多分今の私には一番適してるのかなと。あと、もう一つね、大人のバレエ、バレエってあのバリーボールの方じゃなくてあのバレリーナのバレエね、これもちょっと私最近友達からすごくいいんだよって聞かされてて、でちょっとネットで検索をしてみたら、なんか中野区にあのすごく良さげなバレエ教室がありまして、やっぱそこにも書いてありました、なぜ大人からバレエなのか、自分自身という原石に磨きをかけようではありませんかこういうのでちょっとハッとしますよねバレエのレッスンとはまさに自分に磨きをかけて宝石のように輝かせるための訓練と言えるのです。楽をして真に値打ちのあるものを得ることはできません、そんなあなたみたいな感じで、あの永遠といろいろ書いてあるんですけども、あのここの先生ね、よく見たらあの私の大学同じ出身で学科も同じ人なんですよ、まあ、年齢がわからないので先輩なのか後輩なのかもわかんないんですけど、だからちょっとこう縁を感じてしまって、まあ、あの中野区にあるんですけど、ちょっと私の家から遠いんですけど行ってみようかななんて今ちょっとふつふつと思い始めてるんですけど、でもあのバレエっていうとなんかすごいいきなりつま先立ちとかね、いきなり180度開脚とかやらされるのかなと思ったら全然そういうことないみたいで、やっぱりね体が硬くなってしまった方や運動能力に自信のない方、あるいは体力に自信のない方でも無理なくできる内容となっておりますっていうふうに書いてあって、あのちゃんと初心者を対象としたクラスが今はこうメインになってるみたいで、その中でもさらにこう細分化されてクラスが分かれてるらしいんですよ。なのでね、ちょっと私これいいかななんて、うん、思ってます。しかもねバレエの訓練の特徴って足の裏とかつま先をね極めて繊細に使うらしいんですよ。もう皆さん足の指でじゃんけんとかできます私もでき全然できないんですよ、足の指とかもう全然動かなくて、ちょっと外反母趾系なんですけど、どちらかというと、でももう繊細に使うとあのいわゆるなんていうの、血行が非常に良くなるみたいで、まあ、他の運動だと基本的にそういう動作ってないので、あのこれはバレエ特有らしいんですよね。だからすごく体にもいいと。で、表の筋肉ではなくて内側の筋肉をやっぱりこれも使うので、あの力こぶを作るようなね、こう筋肉ムキムキなあの運動ではないし、そういう訓練を続けてもね、ゴツゴツした体型にはならない、ほっそりとしてしかも強い体を手に入れることができるのですっていうね、もうなんとも魅力たっぷりなフレーズが満載ですけども、私がバレエをやり始めたらどうなるんでしょう格好から入ると思うので、多分こういう衣装を先に買うと思いますでそのうちどうもってつま先でこう入ってくると思いますので、期待しててください、何年後かはい、ということで今日の独り言でした。ガブリプレゼンツ、ローリングローブレコーズ、インターネットラディオ、何でもかんでもということで、今日は生姜ブームについてお話ししたいと思います、ね、体を温める生姜、ね、夏のクーラー冷えに悩む女子には今人気が高いそうです。っていうのも、まあ、私もね、あのこの間耳鼻科に行った時に、あのテレビでね、津村の漢方のナンバー38 っていう、もう38番といえばどのお医者さんでも分かりますから、1日30円でね、体を温めることができますとか言って、ぜひ処方してもらってくださいなんていうお医者さんがいたんですよ。だから先生にそれを言って、まあ、先生に笑われながら、それをもらってきました、2週間分。でもね、めっちゃめちゃまずくて、まだ一袋しか飲んでないです。もう鼻つまんで飲まないといけない感じですね。まあ、そんなまずい生姜ばっかりじゃなくて、他にも美味しくね、体を温める生姜シリーズがあるということで、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、コンビニにも必ず置いてある永谷園の冷え知らずさんの生姜シリーズっていう、女の子のこうイラストみたいなのがこう書いてある、なんかスープなのかな、基本的に麺とかそういうのは入ってないんですけど、まあ、他のシリーズね、春雨とかもあるけど、これがね、今すごくやっぱり夏でも売れまくってるそうです。で、他にもね、生姜の豚汁とか生姜せんべいとか生姜のコラーゲン鍋のこう原液とか出たよ、コラーゲン。ね、とか結構ね、生姜と名の付くものが今スーパーコンビニでも力を入れて売ってるというか、まあ、売れるらしいんですよね、実際ね。で、私、まあ、今日コンビニに寄ってなんだ、飲み物を見てたら、ピンクジンジャースパークリングってすごいね、可愛い伊藤園から出てたんですけど、まあ、ちょっと買ってこなかったんですけどね。ごめんね、買ってこなかったんだけど、ちょっとね、炭酸は苦手なので。でもそれがね、国産新生姜 100% とリンゴ酢で、できたなんか新しい炭酸飲料みたいな感じで売り出されてて、もう見た目に可愛いんですよ、やっぱピンクだし。で、まあ、ヘルシー志向ですよね。で、まあ、冷たいけど一応生姜ジンジャーってことでね、これもなかなか流行るんじゃないかなとちょっと注目してます。あとね、まあ、冷たい飲み物になっちゃうんだけど、そうそう、メッコール一応ね、浜松のビレッジヴァンガードと新宿のビレッジヴァンガードは探しに行ったんですよ、私。でもやっぱりどっちでもないって言われて、でも嬉しかったな、店員さんすぐ分かってくれた。メッコールって言って、あ、すいません、今ちょっと置いてないんですよって、あ、いいですって言って、で、まあ、そこでもね、すごく大々的に売り出してたのが、ニューヨーク発、おしゃれドリンクとして今注目されているグラソーっていうブランドのビタミンウォーターが出てるんですけど、皆さん知ってます？知らないか。これね、カラフルなんですよ、とにかく赤とか緑とか透明黄色とかだけど、保存量とか合成着色料がゼロで、それでいてやっぱもうビタミンウォーターですからね、ビタミンがたっぷり入ってる。で、まあ、それもちょっといろんな種類があって、まあ、自分のその時の目的とか気分とかね、結構こうカラフル、カラーって自分のその日の気分の色ってあるじゃないですか。そういうのも選べるっていうのかな、自分で今日はなんとなく元気ないから赤を選ぼうみたいな、なんかそんな感じで今ね、セレブたちの間ではすごく人気のあるビタミンウォーターなんですって。まあ、これもね、必ずコンビニとかちょっとしたお店にスーパーでは今売ってるのでね、ちょっと皆さん試してみてはいかがですか。うん。あとね、まだ売られてないんですけど、この間なんかの宣伝で私が見たミルミクスっていうね、これはリキュールなんですけど、いわゆるカルアミルクみたいな、そのリキュールの原液で、ミルミクスっていう、ね、名前からするともうなんか、あ、これミルクとミックスするんだなみたいなの分かると思うんだけど、ビターキャラメルとね、抹茶とイチゴの3種類があるみたいで、なんかすごく美味しいスイーツみたいな感覚でお酒を楽しめるっていうことで、一応こう女性をね、やっぱりターゲットにした新商品っていうのがね、多分9月の頭ぐらいから店頭に並ぶらしいです。これもちょっとね、私は試してみたいなと思ってます。まあ、冷たい牛乳だとね、お腹冷えちゃってとかっていう人いるかもしれないけど、ホットの、ね、ミルク割りとかもできるし、まあ、ミルクじゃなくても豆乳とかでもね、美味しいかもしれないしね、いいかなって。なんだかんだ言ってね、いろんな新商品出てますよ、不況と言いながら。あと、まあ、リキュール系ということで、ちょっとね、アルコールのお話になっちゃうんですけど、ジャックコーラって知ってます？ジャックコーラ、ジャックはウイスキーのジャックダニエルのジャックね。そうそうそう。ね、今ね、これ野外フェスとかですっごい人気のある飲み物なんですって。 まあね、夏といえば野外フェスということでね、あのジャックコーラ、まあ、ハイボールに続く人気として、あの、まあ、男性だけじゃなくて女性にも、ね、人気があるということでね、あの私も結構、ね、ウイスキー最近飲んでないけど香りはすごくいいですよね、うん、これももしこれから、ね、野外フェスに行くとかいう人がいたら、あの試してみてはいかがですかということで、まあ、夏フェスといえばサマーソニックなんかが、ね、有名ですけども、ね、このサマーソニックで今年で第5回目となるエアギター日本大会が行われたということを知ってますか今年優勝したの誰だか知ってます？今年はね、25歳のもう綺麗な女性、メイさんっていう方だったんですけど、もう彼女は、某あの大手の玩具メーカータカラトミーの、広報として普段はね、おしとやかに、まあ、キャリアウーマンとして、ね、働いている方なんですけども、まあ、そのタカラトミーさんの商品としてエアギタープロっていうのがあるらしいんですよね。でその広報のために上司から業務命令としてこれを、ね、うまく PR する何か方法を考えろって言われたのがこのエアギターを始めるきっかけとなったということでね、まあ、もともとこのメイさんはあのサルサとかを習ってらっしゃったみたいなので、本当にリズム感とかね、あのダンスのその能力っていうのは抜群なんですけど、私もちょっとこの間、昨日かテレビでその模様を見たんですけど、本当にかなり上手かったです。普通に綺麗なダンスパフォーマンスっていう感じ、なんかエアギターじゃなくても別に見れちゃうなみたいな。で、まあ、彼女が優勝してその各13国か国ぐらいかながフィンランドで世界大会に出場して、まあ、そこで世界優勝者を決めたのがついこの間あったんですけど、まあ、そこではフランス人の、ね、男性が優勝したということですけど、まあ、皆さん奇抜な衣装と狂ったギターのその弾き方にね、これ本当面白いなっていつも思うんですけどね、あれ練習してる時とか見たいですよねあと選曲とかね、このメイさんはニルバーナのスメルズ・ライカ・ティーン・スピリット、私も大好きな、まあ、青春を彷彿とさせる曲なんですけど、私にとって、まあ、それをね演目曲に選んだということですけど、まあ面白いですよエアギターでもね、次はエアドラムっていう大会をなんか開催する予定らしくて、おっと思ってちょっと来たなみたいな、私出てみようかなもう今リアルに叩けなくなってるから、エアならなんかいけ、気持ちだけでもいけるみたいなね選曲何にしようかなみたいなね、まあ他にもね、エアアヤヤとかねやってますけど、うん、まあエアエリコとか誰かやってくれないかな振り付け考えないとダメか。まあね、まあ、逆にエアエリコをリアルエリコがこう真似するみたいなパターンもありかなといないかな、誰かそんなことやってください。
今聞いていただいているのはゆらり揺られて、まあ、これは皆さん、初めて聞いていただく曲になるのではないかと思いますけども、儚い思い秘めた恋心という、 こう女性のね、奥ゆかしさを歌った曲となってます。よかったらこれもお気に入りに入れてください。はい、ライブ告知です。では私エリコから、8月の29日土曜日、高円寺スタジオ K にてベガスーパーライブボリューム4に参加します。オープン17時半、スタート18時ということになっております。入場は1500円になっております。皆さんお越しください。そして9月の4日金曜日、こちらは、山名純さんプレゼンツ横浜みなとみらいコスモワールドビアガーデンイベントにエリコが参加します。エリコ出演時間は17時半からとなっております。約30分のステージになっております。イベント自体は夜の8時ぐらいまで行われていると思うので皆さん、横浜の綺麗な夜景と美味しいビールをね、楽しみにいらしてください。そして9月の6日日曜日、こちらは浜松市にありますアクトタワー2階ガレリアモールにてアクト音楽散歩道エリコのソロライブが行われます。1部は12時正午から、2部は14時からと2ステージ各30分ずつの、そうですね、歌になると思います。もうこちら浜松初凱旋ライブということでね、非常に楽しみにしておりますので、浜松の皆さん入場無料ですので、どうぞ、お立ち寄りください。そしてサーカディアンリズムの泉ちゃん、こちらは、ダンスパフォーマンスとしてビートボックス第10回発表会ストリートジャム X に、彼女が参加します。8月の28日から30日までの3日間開催されます。会場は駒場エミナス、こちらは前売り券が3500円、当日券が4000円となっております。始まりの時間が各日異なりますので、問い合わせビートボックスまでお願いします。03-5388-6774 5388-6774 までね、皆さん泉ちゃんの熱いダンスパフォーマンス見に行ってください。そしてサーカディアンリズムのお二人、こちらも、9月の6日の日曜日に、山名純さんプレゼンツ横浜みなとみらいコスモワールドビアガーデンイベントに参加します。サーカディアンリズムのお二人のステージは18時半スタートの予定になっております。こちらも合わせてよろしくお願いします。そしてココロコロンが24時間テレビに参加しますね。こちらは、初参加から3年目ということで、今年もサライを歌いますということです、ね、サライ3度目の正直ね、ということで、日程はですね、8月の29日の土曜日、長野県長野市にあります若里公園のハートフル広場、こちらは2ステージ、17時半スタートと19時スタートになっております。そして8月の30日の日曜日、こちらは長野県佐久市にあります、イオン佐久平ショッピングセンターの中にある佐久チャリティー広場にて2ステージ歌います。時間は13時からと16時からになっております、ね、24時間テレビ32愛は地球を救う、ね、ココロコロン合わせて応援よろしくお願いします。はい、今流れているのはブラッククレヨンの黄金の月です、ね、今月はブラッククレヨン月間ということで、ブラッククレヨンの曲をたくさん流させていただきました、ね。8月の12日にマキシシングルアンサーがリリースされ、今もなお、ね、CD ショップおよび Amazon にて予約受付中ですので、まだゲットしてないという方はぜひ予約して、ね、必ず、この曲、アンサーいろいろ聴いてくださいね。ということで、私も8月の15日のレコ初ライブの、ね、模様をミワちゃんから、メールで聞きました、ね、楽しかったですっていうことで、あーすごいうまくいったんだなと思って、よかったねって言って、で、スタッフに聞いたところ2回アンコールもあったということでね、非常に盛り上がったという、で、来てくれた方々にはポスターも配布しちゃいましたよということで、ね、
いやー本当に今年もどうなるのかしら、ブラッククレヨン、ね、今度はお兄ちゃんもね、プリズンブレイク の話でぜひ盛り上がりたいので、あと美和ちゃんの怖い話もね本当は聞きたかったんですけど、夏のうちに、まあね、今多分宿題で忙しいと思うので、ちょっとねスタジオの方までお呼びできなかったんですけども、ね、このお二人も近々、ゲストとしてねちゃんとトークをしたいなと思ってますね。美和ちゃん、ひろきくん、お待ちしてます。
ブラッククレヨンです。
8月12日にニューマキシングルアンサーをリリースします。
みんな聞いてね。
叫ぶ想いのまま歩きたりの日々に刺激求めて、せわしない交差点渡りきったら明日の答えが見つかるだろうか。悩める少年たちは知らせた夢以上あなた最悪から逃げ出せない、こんなに愛を集めたら僕の心報われるだろう。朝日が昇る木漏れ日は僕を目覚めさせて、始まり。
完熟乙女情報。はい、ということで今日はですね、エリコの独断と偏見で大人の日帰りスポットについてちょっと検討してみたいかと思います。まあ、私がちょっとね近場のスーパーで怪しいパンフレットを手にしたので、ちょっとねそれにはですね、おすすめの厳選日帰りイベントって書いてあるんですよで中開けてみると結構これ内容盛りだくさんなんですけど、まあいろいろあります初めての芸者遊びどうですかムッシュ芸者遊びしたことあります？
芸者遊びね、芸者遊び芸者遊びっていうかそういう遊びっていうのはあることは知ってたけど、自分がどうのこうのっていうのはね実は経験ございません。はい、皆さんムッシュでございます。はい、
こんにちは。ねえ、
まあいろんな、
そう、いろんなのあるけど、これね銀座で、まあ、楽しめるらしいんですけど、
銀座で
お昼なんですよね、12時から14時頃って
健康的な、ね、
盛り上がれるかって感じですよ ね
健康的な
でも私一番気になったのは9980円、まあ、一応お食事付き、
食事付きね、
でもね、はい、日本で唯一のお山芸者、
お山芸者ということは
これインチキじゃんみたいな、
女性ではない、
女性ではない、
男性ですよ。果たして、
まあ、今ね綺麗だからねみんなね、お山というのか、
騙されてしまうっていうね、タレントさんも最近多いんでね、
多いですね、
まあ、えっみたいな、ね、
そう、私よりよっぽど女っぽかったりとかするし ね、
でもびっくりするぐらいね、うん、でもね女性の人から見るとそういう人の方が女性らしいみたいな、
うん、そうそうそう、でなんかすごく心とかもそうなんだけど、実際にお手入れとかもすごい入念にしてるんだろうなみたいな、
元が元だけにね
そうそうそう
元が元だけにみたいな ね、
うん、いやでもどうします、ちょっとお山芸者9980円、
ね、
あとね国会へ行こう
国会へ行ってどうするの、
4980円安い
4980円、
議員さんも利用するレストランにご案内とか言って、なんかイメージ洋食日替わり定食って書いてあるけど、
ね、 でもそんなに値段の張るものでもない
からないでしょ ね, ねこれ何なんだろうみたいな。
普段でも行けるよねみたいな。
行けるよね。そう、しかも集合場所普通にあの国会議事堂前ですからね。
交通費込みじゃないから、うん、個人で行ったらみたいな、ね、
そう本当、
まあね、まあいろんなこうやって見るとね、いろんな、
そう本当ね。でも私あともう一つ、これ両国相撲教習所とちゃんこ鍋。
相撲教習所っていうなんか相撲の免許があるのかみたいな、ね、
すごくね、教習所ってどすこいって書いてあるけど、
どういう教習をするのかって、まあまあそっちに興味があるんで、ね、
ここで相撲を教えてもらえるのかと思うでしょ。なんかそうすると大山親方、まずこれ誰って感じなんだけど、
大山親方、まあ親方多いんでね、
ねえ分かんないよね、現役の時の名前と全然リンクしないもんね、まあ、大山親方に相撲の歴史や文化を教えてもらおう、
教えてもらおう。
そんなの別にいいよね、
なんかもう
それはさ、
インターネット見ろよ、
そうインターネットでできるよみたいな、どうせならちょっとなんかこうね、あの一回こう組んでもらうとかさ、
思考
踏んでもらうとか、
そう。でも教習所があるっていうのは初めて知りましたね。
いや、これ分かんないですよ、
相撲に教習所、
相撲教習所とって
でもこう大体的に歌ってるということは教習があって、とりあえずあの四股50回踏んで、で次何やってみたいな、免許もらえますねみたいな、
あり得
る、卒業検定とかこうあったりして、仮免許みたいな、
ちゃんと仮免、
まず仮免取ってから、実地みたいな、
ちゃんとこれなんていうの、この髪型あれなんだっけ、胃腸じゃなくて、
あれね、
ちゃんとその髪の長さもちゃんとなきゃいけないとかね。私の友達ね、両国に住んでるんだけど、あのね、お相撲さんの何が臭いって椿油が臭いって言ってた。
髪の毛にね、ベッタベタ、もうテッカテカしてるもんね。
そう、椿油匂うんだと思って、それ大衆じゃないのって言って、
椿油、まあすごいつけるんでね、あの人たちは、
ね、でもね、ここ両国国技館の支度部屋などバックヤードを見よう、バックヤードとはよく言ったもんだ、
控え室みたいな、そうそう、まあ、ロッカーが並んでるだけみたいな、
もうムシムシですよ、もうモワモワですよ、熱気で。番付オリジナルミニタオルをプレゼント、まあ、これちょっと嬉しいけど、
タオル付きみたいな、う
ん、でご昼食メニューちゃんこ鍋、
まあ、当然と言えば当然みたいな
ね、これ全部食べなきゃ、あの多分免許もらえないですよね、
仮免じゃ無理、
仮免ももらえないと思う、
最後の検定みたいなのでちゃんこ鍋全部食べてねみたいなね、まあ、そういうのもあるんでしょう、
そう、7480円、
ね、こうやって見るといろいろあるね、
すごいよ。であとね、四谷
ね、
坊主バー、
坊主バー意味が
お坊さんがバーによるお坊さんのためのバーみたいな、少しの時間だけ属性の喧騒を忘れてみませんか、
悟りを開けみたいな、なんかでそのバーの意味がちょっと
すごいよね、知る人ぞ知るって、そりゃそうだよねっていう、
知らないかも、知らないの裏返しみたいな、
なんか宗派を超えたお坊さんが集う趣のあるバーって書いてありますよ、
そういう受け取り方をするのかっていうね、
すごいよね、
趣とか、それ
がここで多分説法とかされるんですよ、お酒飲みながら、
座禅とか組まされた
りね、うわー、もう足しびれちゃって、
パシッパッツンやられてみたいな、なんかね、まあ M な人はどうぞ、
そうだそうだ、まあまあまあ、これそうだ、 M バーだ、
ね、M 気ある人とそうみたいな ね
いや、これなかなか体験できない、やっぱね、これもお昼とね、一応夜の部もあるんだね、これね、あー、まあ、バーだしね、でもこれオリジナル弁当が精進料理っていうね、なんか結構ね、お粗末な感じがあるんだけど、
すごいね、
5980円でございます、これは
5980円でございます、ね、まあ、興味のある方は、
興味のある方は、でも今さっきのあのね、銀座の芸者は9980円だったっけ、でもね、今度人形町にあるミシュラン三つ星料亭浜田屋で贅沢に芸者遊びを堪能、さてHow much?
もう見えてるんでね、俺嫌になってきたんで。
これ家賃ぐらいは十分ありますよね。
ああ、全然あるよね、
うん。これでなんか旅行とかどうです？
もう全然海外行けるよね、この、うん。
どこ行きたいです？
もうどこでも、もう南の島はバリみたいな。
ね、
皆さん7万も
しますか、7万ですよ、7万
、
しかもこれね、お昼の12時から13時55分って書いて、すごい細かい、2
時間もいられな い,
っていう、ね、すごい細かいですよね、
それで7万を払ってそのどうするのみたいな ね
これで小山芸人じゃないや、小山芸者出てきたらもう本当に
でもそういう、こういうのがあるってことは
暴れますよ、
やっぱね、需要があって供給があるわけで、
需要があるのかな、
どうなんでしょう
ね, ね
ちょっと疑問に思うみたいな感じで、
ね、私たちも何かちょっとじゃあ、ね、大人の日帰りスポット今度考えてみましょうか。
日帰りスポットねスーパー銭湯行くとか
スーパー銭湯、
そういうこと
が裸の付き合いですね、
もうなんかね癒してほしい ねみたいな ね
ちょっとローリンググローブレコーズプレゼンツ、ね、日帰りスポット
うちのねアーティストの皆さんね多分そういう
ふうに幅広いですからね、うちね
興味がないと思うんで
じゃあ皆さんから募集しちゃいましょうか、またちょっと最近 ね投稿メール少ないんだけど、
なんかね、だからね、あのこれ聞いてる皆さんあれなんですけども、
そう皆さん、
あの一応ですねこう、うん、まあ、情報うちのですねローリングローブレコーズこう情報発信元として ねこの番組があるんですけど、まあ、あの一応ですねいろんな、まあ、アーティストさんがいますんで、
そう今ね結構うち全国、まあ、ネットは広いですよね、東京だけじゃないですからね、
もう
長野とか山梨とか浜松とかね、関西にもいるらしいし、九州にもいるしね、そう結構 ねみんな聞いてくれてるんですよ、
全国的にねアーティストみんなうちの人は全部聞いてるなっていうのをこう心に
置いて
描いてるけども、実際はってなると結構ポキっていう心が折れる音がするかなっていう ね
まあ、北海道があえていないのかな、
でもまあ全国に ねうちの人たちいますんで、
そう世界、
あ
ニューヨークも多分聞いてるよ、
ニューヨークね、
ニューヨークいやまあちょっとねそんな感じでちょっと皆さん、あでも投稿来ないかな、これ難しいですね、日帰りイベント、
これはちょっと難しいで、とりあえずね何でもいいんで、
うん、
何かテーマとか例えば何でもいいですもん
普通の線が入っちゃってる、
もうこの際
この際ね、何でもいいので、もう番組の
質問で番組をこうしろ、
そうそういいです、これやれ、
こうしろでもいいです
こいつにこれやってほしいとかね、
どこまで行けとか、
そうそうそう、
何をやれ、誰に何をやらせろ、
そうこれを食べてこいとか、
もう全然そういうのこだわりがないんで、
うもう皆さん躊躇しないでメールしちゃってください、私たちそんな誰がこれメール書いたとかね、そんな、
うん、もうじっくり調べますから大丈夫、
調べんだ
いやそういうことはないんで、
ないんで
とりあえずね、まあ、何か送ってきてもらえればそれにこう対応する力は持ってるかなと、
そう次回9月からはねそうしたいと思います、
ちょっとねあの内容をですねちょっと考えようかなと、ね
考えようかなと、ね、そのために、まあ、ちょっと今回ねあの長めにねあの番組を、まあね、次回はどうなることやら、
はい、次回は何が起こるのかな、
起こるのかね、まあ、ちゃんと私のブログかあの、ね、あのブロ何ローリング・グローブレコーズのこのページを、ね、チェックして
もらえば何かがこう分かるかなっていうね、ところなんで、
はい、
じゃあ皆さんもです、ね、
よろしくお願いします。
日帰りでどうぞ、
エリコのちょっといい話、今日はホタルの墓のレビューをしたいと思います、ね、皆さんホタルの墓見ましたか、ね、私ももう最初から最後まで泣いてました、はい、重たいです、結構後聞きのする映画です、これはですね、まあ、戦争を描いた映画ってたくさんあると思うんですけども、この映画は珍しくこう兵士とか戦場とか殺戮の場面とか武器っていったものをねあのスクリーンに映さないで、でもこう戦争のもたらすこう庶民に与えるこの苦しみとか悲劇っていうものを浮き彫りにした映画だなと思いました、まあ、この映画はですね幼い兄と妹の2人が両親を戦争で亡くし親戚に預けられるも冷たく意地悪をされ、ならばいっそのこと兄弟水入らずで2人で暮らそうって家を出て必死に子供の力と知恵を振り絞って生きていこうとするそんな姿をね描いたものです、まあ、血のつながった家族のありがたさが本当にわかりますよね、うん、まあ、この戦争っていうのはある意味究極の状況ですから人間もやっぱり残酷になります、ね、普段私たちが今現代で生きていれば見知らぬ子供へ、ね、物をあげることとか優しくすることなんて本当に当たり前のことのようにできるんですけど、やっぱり配給制でね数もう本当限りある食料それをみんなで分けて食べるときにやっぱりこう自分の血のつながった人たちからこう分けていきたいって思うのは、まあ、自然の摂理なのかもしれません、まあね、その冷たくしたおばさんのことをね私も映画見ながらちょっと憎たらしいななんて思ったりもしたんですけども、まあ、それもまた人間ということで、まあ、生命力っていうのはね、
うん、偉大です。でも怖いです、はい、でなんとなくね、まあ、自分の心の奥隅にもね、そういう、うん、人間臭い人間のそのいやらしい部分とか醜い部分っていうのがあるんだなーなんていうことも、うん、感じて、ちょっと後ろめたさとか恐怖っていうのを感じたりもしました。まあとにかくね、せっちゃんとお兄ちゃんのこのけなげな兄弟愛っていうのはとにかく泣けるし、まあ、あの私が一番涙が出たのはですね、あの飢えをしのぐためにお兄ちゃんが畑に入るんですよ。畑を荒らしてせっちゃんのために何か取ってくる。でも、まあ、その畑の主がそれに気づいてお兄ちゃんを捕まえて、まあ、ボコボコにして警察に連れてくんですけども、でまあ警察で一段落して、あの釈放されて出てくるときに電柱の陰からね、せっちゃんがお兄ちゃんのこと待ってるわけですよ、心配そうに。お兄ちゃんどうしたのみたいなね。その時に お兄ちゃんがわーっと涙をこぼす場面がもう本当に切なかったです。こうピンと張ってた緊張感みたいなね、こう自分が頑張らなきゃってするこう兄のね、こう責任感っていうんですか、そういうものがこうプツンと切れた瞬間っていうのかな。まあこの子もまだね、幼い子供なんだなって思うと、もう本当に抱きしめてあげたくなった、そんな場面です。まあね、食事のありがたさ、あるいは自然の偉大さっていうものも本当にこの映画を通して皆さん感じたと思います。まあ、今はね、偏食とかダイエットとか賞味期限とか大食いとかね、グルメとか、まあそれはそれで今の時代にはね、あの別にしょうがないのかもしれないんですけども、こういう状況ではね、そんなことを言ってられないですよね。ただその時になってから気づくのでは遅いっていうことで、せめてね、あの農業の大事さっていうのかな、あと自然をやっぱりなるべく温存するっていう意識は、あの持っていかないと、本当に一日にして自然をこう戻すことはできないし、植物やね、果物や野菜をね、育てることもできないわけだから、あのうん、もっともっとね、そういう意識を自分たちも高めるべきだな。もうちょっとこう日本の自給率ってものをね、あの上げられたらな、なんていうふうにも思いました。でもおにぎりとかね、握ってるとこれせっちゃんにあげるとか思っちゃったりねするし、もうサクマ式ドロップスなんかもやばいですよねもうカランカランって、もうもう本当切ないです。まあ、あの本当皆さんもね、これを機会に、食事、そして自然、農業といったものにね、もう一度目を向けてみてはいかがでしょうか。皆さん、第9回目のエリコの一心伝心好奇心いかがでしたでしょうか。今日はちょっと通常より長い時間を、いただきました。ありがとうございます。そしてですね、ここで、私の友人の、俳優さんがですね、芝居の上演をするので、その、お知らせをさせてください。そのお芝居のタイトルは自由を我らに。これはですね、戦後直後の日本の知識人や文豪たちが集まり、 GHQ によって作られた憲法の草案を遂行し、国民に発表するまでのわずか数時間のドラマを描いた作品です。笑いが絶えない一幕会議でも、見終わった後に自分たちの国の憲法についてちょっと考えてみたくなる、そんな素敵な舞台ということです。ね、私の友人というのは塚原大輔さんなんですけれども、彼がもう一押しの、まあ、そしてメインキャストをね、務める舞台となっております。もう間違いないと思います。私は彼が出演する映画とか舞台は必ず見に行ってるんですけども、もう毎回大笑いして大泣きして、しばらくぼーっとして、なんか心がポッとね、あの温かくなるような気持ちにさせてくれる、そんなお芝居ばっかりです。ね、今回もすごく期待しています。それでは上演の日程です。8月の28日の金曜日から9月の6日日曜日、場所は下北沢ザ・鈴なり、こちら、老舗の劇場ですね。前売りは3500円、当日券4000円となっております。
チケット予約は、電話で 03-6913-9444 6913-9444、こちらはファックスも受けたまっております。そして E メールの場合は info@、こちら数字の 44good.com です、こちら私のブログの方に、チケット予約、E メール、電話番号、ね、両方とも載せておきますので、ご興味ある方はぜひぜひ、予約して見に行ってみてください。それではですね、まあ、9月どんな月になるのか分かんないですけども、まあ、まずね残りわずかの8月を精一杯、堪能して、何でしょうね悔いのない夏にしてください。次回は、ちょっとまだ未定ですけれども、皆さんからのね、リクエスト感想投稿をね本当にお待ちしておりますので、どうぞ、何でしょうね何でもいいので一言でもいいのでメールくださいよろしくお願いします。一心@ローリンググローブレコーズ.com、ね、今日のお相手はエリコでした。